許してくださる。その意味がなかったということが、この十字架の意味なんですね。ここでですね、急にバラバという一人の男が登場してくるわけでありますね。17節から言いました。祭りごとにピラトが一人の囚人を許してやることになっていた。祭りの恩者、信仰主の祭りの恩者ですね。ところが彼らは一斉に叫んでいった。その人を殺せ、バラバを許してくれ。ちょっとここに、抜けてる言葉があるんですが、ピラトはこの祭りの恩者を持ち出して、ここで群衆の前に持ち出して、そしてバラバというこの男、19節になりますように、このバラバは都で起こった暴動と殺人との角で獄に投ぜられていたものであるという、暴動事件を起こした。これはこのローマに対する暴動でありましょう。政治的なクーデター、小さなクーデターを起こしたんですね。それで彼は捕まえられた。そして殺人も犯しているというね。民衆にはだから人気があったかもしれません。多少ね、当時有名な囚人だったんです。でこの囚人を持ってきてですね、あなた方はバラバを許すのか、それともイエスを許すのか、御社の対象はどちらか切りなさい、そういうふうに言ったんです。最初たちの妬みのために彼を踊らされているだけだということをピラトは思っておりましたから、民衆に人気があったイエス様を許せということをピラトはこの提案によって期待したのでありますね。だけど見事に裏切られました。民衆が一斉に叫んで、18節、その人を殺せ、バラバを許してくれ、お叫んだんですね。20節にピラトはイエスを許してやりたいと思って、もう一度彼らに呼びかけて、本当にバラバなのか、イエスじゃないのか。そうしますと21節、しかし彼らはわめき立てて、十字架につけよう、十字架につけようと言い続けた。23節、彼らは大声を上げて罪よりイエスを十字架につけようと要求した。そしてその声が勝った。印象的です、その声が勝った。まあ、どこでもね、強引でご利用しで声の大きい方が自治会でもどこでも勝つんだろうと。あの大学の教授会でもそうだ、そうですね。いろんな難しい問題が教授会でこう話し合うときにね、もう若い優秀な先生方がもう大声で授業するでとわめき立てるというですね、こうしたこうしたいだ、年寄りの教授は、名誉教授はもうお任せしますって、私はもうこれで失礼しますってですね、自分のご意見持っていらっしゃってもですね、教授会からもう一人二人去っていくと、最後まで主張する人が勝つんだという、まあ、そんな話をね、間接的に聞いたことがありますがね、最高学問の教授会もそういうことかなと思いましたね。大声が勝った。これ皆さん、私の世界の出来事ですよ、一つの真実ですよね。ご利用しして最後まで大声を上げて、まくし立てて主張する人たちが皆さん世の中で勝ってるじゃないですか。大声が勝った。そして24節以降、ピラトはついに彼らの願い通りにすることにした。その結果、25節見てください。そして暴動と殺人との角で獄に投げられる者の方を、つまりバラバ、彼らの要求のうち許してやる。イエスの方は彼らに引き渡して、その意のままに任せた、十字架につけたの。バラバという男が急にここに登場してまいります。恩赦ということで、意図がピラトがこれを持ち出したのは、イエスを許してやろうと民衆を説得するためでありました。しかし彼らはすでに扇動されていたわけ。バラバは暴動と殺人の罪で死刑が、しかも十字架の死刑が確定していた罪人でありました。群衆がバラバを許せ、イエスを十字架につけようと叫ぶことにおいて、ピラトは当てましたけれども、結局群衆に恐れてバラバを許し、恩赦を与え、イエスを十字架につけることに賛成したわけですね。 皆さん、バーバの立場に立つときに、これはびっくりするようなことだったんじゃないでしょうかね。いきなりですね、自分には全くわからないところで事態が起きまして、バラバに代わってイエスという人がなんと十字架につけられることによってですね、バラバ本人は自分が恩赦となって、急に無罪放免とされたんです。ってのことですね。十字架の残虐な死を覚悟しておりましたバーバにとりましてですね、全く振って湧いたような、自分ではなぜ罪が許されたのか、無駄が褒めになったのか、全くわけがわからない、確かに幸運としか言いようのない出来事がここで起こるわけであります。イエス様がバラバに代わってバラバの身代わりとして死なれたことが、この裁判のもう一つの強調点です。ルカが書いていることです。イエス様がバラバという一人の罪人のために身代わりとなって死なれたということが書いてあるんです。そして皆さん、このバラバは私たちの姿です。私たちのこと、聖書は私たち人間は圧倒的な罪の力と支配のもとにあり、神様の背を向け神様から離れた時に、私たちは己を神として、実に傲慢、そんな生き方をするようになりました。なんと多くの罪を犯していくでしょう。その結果、私たちは神の前にやがて裁かれてですね、断罪されて、みんな死んで、そして裁かれて滅びることに定まっているわけでありますね。人が一度だけ死ぬことと診断の裁きを受けることが人間に定まっている。誰かが地獄行きじゃーって言ったことがありますけども、私たちのことですよ。私たちこそ地獄行きですよ。このままでは罪の支払う報酬は死であるとはっきり聖書に言っています。私たちは神様から離れ、罪を犯して裁かれて滅んでいく運命のもとである人間であります。怒りの子であった、浮くべき神の怒りを浮くべき子であった。しかし神はと、あの別の一緒二章に出てまいりますけども、しかしなら私たちが、わけがわからないんですが、イエス様によって救われた、また救われているわけですよ。イエス様の福音というものは、まるでバラバの突然の恩赦のように、私の前に降って湧いた幸運のメッセージであります。3つあります。第一に、2000年前歴史の真っ只中に来られた一つの愛た者と神の子イエス・キリストが十字架に死なれたということ、これが福音の第一点です。第二点は、その出来事が罪の霧保留の中でも人間、あるいは人間の世界を救う神の贖い、身代わりの死であったということです。第三点、神の前に自分の罪を認め、この神からの救い主イエスを信じる者は、その十字架の贖いにおすがりするが、誰でも直ちに救われ、罪と死と滅びの裁きから解放され、永遠の命を持つという、この三点であります。皆さん、私たちはこういう突飛もないような、びっくりするような、こういう福音のメッセージを聞いて、大抵こういう話を急に聞いても信じませんけど、私の疑いは真に受けちゃって信じちゃったわけですね。そうじゃないでしょうか。そしてそのことの日に、イエス様の救いに預かった疑いじゃないでしょうか。どんな大きな恐ろしい罪を犯し続けたものだったとしても、ただキリストを信じるだけで救われ、もはや罪を問われることなく、まるで罪を犯さなかったもののごとくに取り扱い、義とせられ、そして神の前に迎えられ、永遠の祝福と命を受けて、神の国を受け継ぐものとされているということです。そんなうまい話があるのかと言った人がいますね。お宮島の教会の唐木テロイ先生がここに来て連動メッセージしてくださったかなと思いますが、唐木先生は親しい進学校でも、先生の方が1年下なんですけどもね、年取ってから返信してこられました。本当に福音にかけた先生だと思います。この先生が一つの本をね、出されました。そしてこの先生は本当によく伝道なさる。ある時一人のですね、老人を伝道して イエス様のことを話し聞かせてですね。